クローズアップ2、誰にとっても優しい街へ。4月から障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。誰もが自分らしく共に生きる社会を目指し、私たち一人一人が取り組める事例を紹介します。なお、大阪府の条例では令和3年から合理的配慮の提供が義務化されています。問い合わせ、障害福祉課、電話 674-7164。 具体的な相談は福祉相談支援課、電話 674-7171 へ。チェックポイント、不当な差別的取扱いは禁止。障害者差別解消法では、国、都道府県、市町村などの役所だけでなく、会社やお店などの事業者が、障害のある人、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。例えば、保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。本人を無視して、付き添いの人だけに話しかける。対象となるのは、障害者、障害者手帳を持っている人だけではなく、心や体の働きに障害があり、日常、社会生活に相当な制限を受けている人、事業者、会社やお店など、同じサービスを繰り返し行う人たち、ボランティア活動をするグループなども対象です。なお、合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なります。円滑な対応ができるよう、主な障害特性や合理的配慮の例などをあらかじめ確認し、個々の場面で柔軟な対応を検討することが求められます。今特集で扱う内容は例示であって、すべての事業者が必ずしも実施するものではありません。また、例示以外でも合理的配慮に該当するものがあります。合理的配慮の例。合理的配慮とはどんなものか、まずは具体例から見ていきましょう。物理的環境への配慮。事例1。スーパーマーケットやドラッグストアなどで商品を棚に陳列している場合、高いところにある商品に手が届かない人がいます。本人からの申し出があれば、スタッフはどの商品かの確認を行い、代わりに取って渡します。高い場所にあるものを取って渡す。欲しい商品があるのですが、届かなくて、取ってもらえますか？かしこまりました。お求めの商品はこちらですか？事例2。銀行などの窓口で番号が呼ばれても、どの窓口に行けばよいのかわからない人がいます。本人のところまで行き、窓口へ案内します。目的の場所まで案内する。窓口はどちらでしょうか？目が不自由なので案内してもらえますか？ご案内します。私の腕につかまって進んでください。ルール。慣例の変更。事例3。お店などで自筆で書類に記入することがルールになっている場合があります。しかし、文字が読めない、書けない人からの申し出があった場合、前例に縛られず、代わりの手段を検討します。例えば、問題のない範囲で本人に確認を取りながら代筆で記入する。代筆に対し複数人でチェックを行うなど、ルール・慣例を変更するなど、柔軟な対応を取ります。文字を書くことが難しい人、代わりに書類を記入する。字が書けないので代わりに書いてもらえますか。代筆で記入いたします。この内容で間違いないでしょうか。意思疎通の配慮。 事例4、レストランや小売店などで商品を購入したくてもうまく伝えられない人がいます。写真のついたメニュー表を渡したり、指差しや筆談などでコミュニケーションを取ったりすると伝わりやすくなります。コミュニケーションを取るため絵や写真を使う、筆談する、ホットコーヒーとアイスコーヒーが選べますよ。アイスコーヒーにします。理解。すべての人が分け隔てられることなく、誰もが安心して暮らしていくために、障害のことや障害者が困っていること、それらにどう配慮すべきなのかをまずは知り、理解することから始めましょう。合理的配慮とは、社会のバリアを取り除くこと。合理的配慮は、社会の中にある障壁、バリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が、障害のある人から伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。重すぎる負担があるときは、障害のある人に理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。負担が重すぎない範囲。例えば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、車椅子を押して店内を案内してほしいと伝えられた場合、話し合った上で過重な負担のない範囲で別の方法を探すなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なります。留意すること。事務、事業の目的、内容、機能に照らして必要とされる範囲で、本来業務に付随するものに限られること。同等の機会の提供を受けるためのものであること。本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。合理的配慮の一連の流れ。本人からの申し出や相談を受ける。個々の場面で障害者本人の社会的なバリアを取り除いてほしい旨の意思表明、申し出や相談を受ける。意見を聞き話し合う。対話。障害者と事業者は話し合い、建設的対話を行い、共に相手のことを理解し、解決策を考える。合理的配慮の提供。合意が得られたら、事業者は配慮にかかる負担が過重にならない範囲で、必要な配慮を行う。コラム。障害の社会モデル。バリアは個人ではなく社会にある。社会モデルとは、障害のある人が社会生活の中で受ける制限は、障害のある人個人の責任ではなく、社会の様々なバリア、あり方や仕組みによって作り出されるという考え方。合理的配慮もこの考え方に基づくものです。一人一人が社会のあり方を変えようと努力し続け、障害について私たちの社会の問題として考えることが重要です。社会モデルの考え方。階段しかないので2階には上がれない。障害がある。車椅子の人は何も変わっていない。変わったのはあくまでも周囲の環境。社会モデルの考え方に基づけば、階段という障壁、バリアがあることで、車椅子の人に障害が生じていることになります。エレベーターがあれば2階に上がれる。障害がなくなった。社会的障壁、バリアの例。括弧1、社会における事物、通行、利用しにくい施設、設備など。括弧2、制度、利用しにくい制度など。括弧3、観光、障害のある人の存在を意識していない習慣、文化など。括弧4、観念、障害のある人への偏見など。 なお、社会モデルの考え方の例は、環境の整備の例で、行政機関や事業者などの努力義務です。対話、合理的な配慮のためには何ができるのか、お互いに話し合い、考える、建設的対話が重要です。あるイベントの運営に参加した障害者と団体の担当者とのやりとりから考えてみましょう。情報を共有し、柔軟な対応を考える。合理的配慮の提供にあたり、実現可能な解決策を見つけるために、障害者本人が普段行っている対策や、事業者が今ある設備で活用できそうなものなど、お互いに情報を共有しながら、柔軟に対応策を考えることが重要です。運営参加者。お昼休みは人の多い休憩室が苦手です。別室を用意してもらえませんか？団体担当者。部屋が余っていないので、別室を確保することは難しいです。休憩室内をパーティションで区切りましょうか？運営参加者。休憩室のざわざわした状況がダメなんです。パーティションでは改善しないです。団体担当者。それでは昼休みの時間を変更して、人が少ない時間帯に休憩室を使ってみてはいかがでしょうか。運営参加者。それなら大丈夫そうです。すべての人が安心して暮らせる社会へ、理解と対話を。市自立支援協議会、障害者虐待防止、差別解消連絡会議、座長、森山厚さん。民間事業者にも義務付けられた、障害者への合理的配慮の提供。言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、私たちが普段から自然とやっていることでもあります。ここで大切なのは、障害者の枠に当てはめ、一律の対応を決めつけるのではなく、相手を知ろうとする姿勢です。障害者だからと過度に構える必要はありません。障害の特性やそれぞれの状況に応じて、その解決策は異なります。あらかじめ具体例を確認し、想定しておくと、対応がスムーズになると思います。これは、障害の有無に関係なく、どんな人との関わり方でも同じこと。社会には様々な人がいます。誰もがその人らしさを認め合いながら、安心して暮らせる共生社会を目指す上で、合理的配慮の提供は、大切な気づきを私たちに与えてくれるのではないでしょうか。